最近さ、 YouTube 動画でこうクルーズ船に乗るみたいなのを見たんですよね。なんか東京を出港してその後太平洋を横断するんだけど、いや私この間収録でその話をしたんですけど、太平洋のことをずっと大西洋って言っててね、あのね、これ怖い話かもしれないんだけど言い間違いなんだよね。そこの海が太平洋であることを私は知ってるんですよ。でもなんか動画の最後の方にニューヨークから、ロンドンだったかな、ニューヨークからロンドンまでは大西洋じゃん、合ってる？これも間違えてたらもう聞いてる人意味不明だなって思うよね。なんかね、そっちのイメージが強くてですね、そっちを言い間違えないようにしようと思うあまり太平洋のことを大西洋ってずっと言ってたんですね。怖いよね。しかも収録し終わってさ、何度も自分で聞いても違和感に気がつかず、なんかある日急に、あれ？この間私間違えてたかもと思って聞き直したら間違えてて、もう収録して配信してから結構日にちが経っててね。怖いよね。怖くないですか？結構勘違いとかね、言い間違いとかが多くて、思い込みが激しいんですよね、結構。まあまあまあいいんですけど、そう、クルーズ船のね、動画を見たの。したら、まあ結構ね、大きい豪華客船で、まあ、グレードの高いお部屋に泊まってるので、なんかね、こう、プールとかも利用できたりとか、レストランも、船中にあるいろんなレストランをね利用できるんですよね。でお部屋もね、窓がついてる、ちょっといいお部屋だったかな。バルコニーはついてないんだけど窓があるお部屋で、まあなんか外の様子も見れるみたいな。まあ別に外の様子見れなくてもデッキに出ればね、外の様子は見れるんだけどさ、だからちょっとねクルーズに関してちょっとこう感度が高い状態なわけですよね。でもそうね、船旅したい？どうですか？いや、したことない人は、まあ面白いかもなっていうふうに思うかもしれないんだけど、だでも私の中でね、子供の頃、幼稚園児ぐらいの時に、私は両親の実家が九州にあって、九州までフェリーで帰ったことがあるんだけど、えらい船が揺れてね、うちの母親はですね、横になったままずっと気持ち悪がってましたね。船酔いするのよね。だから、なんだろうな。子供たちに船旅を経験させてあげようみたいな、そういう趣旨の旅行だったのかもしれない。で、比較的元気であった父親と私と妹、妹はその頃発生してなかったような気もするんですけど、で、まあ船の中をね、こう探検したりとかしたんだけど、私もちょっと気持ち悪かったですね。うん。でもなんか、子供の頃、今よりさらにぼんやりしてたので、気持ちが悪いって、どういうことかあんまり分かってなかった。何かが変と思ってたけど、親に伝え方が分からない。気持ちが悪い、吐きそうとか言えなかったですね。多分そういう状態だったと思うんだけど、なんか当時のことを反芻すると大人になってから、あれは船酔いしていたんだなってすごい思うんだけど、なんかね、船ね、酔うのではないかっていう気持ちがありますね。でもね、なんか五分五分なんだよね。船酔うんじゃないかなっていう疑念を持ちつつ、私はですね、何回も船に乗ってるんですね、その後。大人になってからだと、タイに卒業旅行に行ったんですよ。その時はね、メコン川クルーズっていうのに行ったんですね。タイに流れている川を船で移動するの。で、お昼ご飯も船の中で食べるんだよね。絶対に船酔いするっていう確信があったんだけど、大丈夫でした。川だったから。川って波ないじゃん。寄せては返す波がないので、あんまり揺れないんですよね。だからね、すごい楽しかったの。飯もうまかったし、デッキにある、こうなんか、横になれるみたいな椅子で、横になってですね、麦わら帽子をかぶった私がですね、ピースをしている写真が残っていて、とても楽しそう。酔わなかった私は。で、その後、新婚旅行でハワイに行くんですけど、それはね、酔ったんですね。クルーズ船は、船はですね、沖には出なかったけど、ちょっとこう陸地から離れたんですよね。あとハワイはね、波が強いんだよな、結構。波が高いっていうか。 だからね、それで酔ったんじゃないかなと思うの。まあ、その、なんだ、陽キャの外国人がたくさん乗っている船の雰囲気が、ちょっとなんか自分には強すぎたっていうのもちょっとあるんだけど、なんかね、デッキみたいなところで私はですね、なんかみんなご飯食べた後に、踊ったりしてたのかな。なんかその雰囲気に耐えられなくて、なんかちょっと一時的に一人でいた記憶があるんだけど、その時うっすら気持ちが悪かったような気もするんだよな。うん。だからなんか、この辺の記憶を総括すると、海に出ると酔うわけですよ。私は最近水上バスっていうのにも乗ったんだけど、水上バスは基本的に川がメインなのね。ちょっとだけ海に近いところにも行くんだけど、湾の遠いところまで出ないのよ。だから海に出ると酔うんじゃないかなってちょっと思ってる。こないだもね、東京湾納涼船っていうのに乗ったんですよ。結構さ、ごめん、人生の中でやっぱすげえ船に乗ってない？神戸でもクルーズ船に乗ったし、沖縄でも水上バスみたいな船に乗ったんですけど、だから多分ちょっと船が好きなんだよね。でも、うん、川は平気だけど海は酔うわけって考えると、やはりクルーズ船に乗るべきではないよね。クルーズ船って長く乗るからさ、船酔ったら終わりじゃない？ずっと体調悪い状態ってことでしょう。いや、なんかね、家族でね、夫婦でね、夫がいるんですけど、なんかクルーズ船のね、動画を一緒に見てたので、なんか例えば乗るとして、私船酔い多分すると思うんだけど、どうしたらいいかねっていう話をしたら、割とね、夫は楽観的な方なので、まあ大丈夫なんじゃんって言ってたんだけど、それでも耐えられなくて、降りたいって言ったらどうするって言ったら、うん、降りればいいんじゃんっていう話になって、置いていかれるらしいですね。でね、そこまで、まあ、一応船旅が終わった後に迎えに来てくれるらしいですね。十分な旅費というか、ホテルとかに泊まれるお金を持ってクルーズ船に乗る必要があるよね、うん。でね、そのクルーズ船での、まあ、旅行に関してね、ちょっとこう感度が高い状態でお休みの日にテレビを見ていたら、ジャパネット高田、わかります？ジャパネット高田、通販をやっている会社、本社は長崎にあるらしいですね。そのジャパネット高田が、ジャパネット高田のクルーズ船の旅行をご紹介します。なんと今回は日本一周、日本一周をしながらさらに韓国にも行けますっていうのが始まって、日本一周じゃねえじゃんと思ったんだけどね。だって韓国に行ってるんだもん。それって日本一周じゃないじゃん、日本一周プラスアルファじゃんと思ったんだけど、なんかね、そういうテレビショッピングが始まったので、うっかり見ちゃいましたよね。なんかね、海外船籍の船を、まあそのジャパネット高田さんが一艘一定期間借り上げてですね、まあその10日間、日本一周10日間の旅っていうのを3回に分けてやってるんですよね。日本一周10日間の旅の第1陣は4月の上旬、第2陣は4月の後半で、第3陣はゴールデンウィーク期間を避けて5月の下旬から6月の上旬ね。今売り出し始めたばっかりだから、なんと海側のバルコニー付きのお部屋ガラガラですってやってるわけよ。あ、そうと思って、別に行かないけど、この間クルーズ船の動画見たしっていう気持ちで見てたんですけど、寄港地が、東京を出発して、函館、秋田、石川だ。石川行けるのいいなってすごい思ったんだよね。で、石川に行った後に韓国の釜山だったかなに寄るんですよね。で、その後九州の長崎だったか熊本に寄って、まあ、その後東京の方に帰ってくるっていう、全部で10日間の旅なんですよね。で、韓国に寄るからもちろんパスポートも必要っていうことだったのね。なんかそれを見てて、あ、クルーズ船ね、意外といいかもみたいな話にはなりましたね。でもさ、こうテレショップを見ていて一番気になったのがやっぱ金額なんだよね。だって値段じゃん。どこに何箇所回るとか、なんかそういう話をされても、いくらなのっていうのが一番最初に気になるじゃん。でもテレショップは、まあ、ジャパネット高田のテレショップは、まあ、どこもそういう構成なのかもしれないけど、非常にうまくできていて、値段のことをずっと言わないんだよね。だから、こんなにいろんなところに回りますっていう説明はして、そこで皆さん、気になるのはお値段だと思います。 ていう風にこうなんかね、エゴエのお姉さんが言うんだけどさ、なかなか値段を言わないのよ。値段気になってるよね、後で言うねとかでもなくて、値段気になってるよねって言った後に別の話に入るんだよね。だからうっかり聞いちゃうの。あれ値段の話あしないんだと思いつつ聞いちゃうんだよね。でもその後聞いてると、寄港地の次の話は、まあ、その船の設備の話ね。船にこんな素晴らしい設備がついてます、ご飯はどのくらい食べても食べ放題です、プールも利用し放題ですみたいなことを言い始めるんだけど、ただその辺のことって結構どのクルーズ船もそうなんだよね。でただまあクルーズ船についてあんまり造形が深くない人、別に私も造形は深くないけど、はあすごいかもって思うかもしれない。ただ他と差別化はできてないのよね。でそこの説明が終わった後に、また皆さんここで気になってくるのお値段だと思いますって言うんだよね。そろそろ値段の話するのかなと思ったら、ここでジャパネット高田だけの3つのポイントをご紹介って始まって、値段を言わないんだよね。だんだん面白くなってきちゃって、一緒に見てた夫と話しましたよね。これは値段のこと忘れてないよ、さも言うよっていう風に言いながら、自分が言いたいことをずっと言うっていう手段だねっていう話をしましたね。で結局ね、最終的にその10日間の船旅で一番いい部屋、海側のオーシャンビューでバルコニーがついてるお部屋がだいたい39万8千円とかだったかな。だから約40万円ですよね。それってまあ高いよな。でもね、その辺もねちゃんとフォローしてましたね。実際その国中を、まあ、そのいろんなね交通手段、新幹線とか飛行機で回る、さらにキャリーバッグをコロコロコロコロ引き回す、大変じゃん。だからね、船で回りましょうっていうところをねすごい上手に言っていて、いやね、最初ねクルーズ船のことが知りたくて見始めたんだけど、テレビショッピングってよくできてるわねっていう話をしました。で一番高い部屋が40万円で、安い部屋が25万ぐらいだったの。